Japanese. This is from Galatians chapter 1, verses 1 through 7. Paul, an apostle, not from men nor through men, but through Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead, and all the brothers who are with me, to the churches of Galatia. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins to deliver us from the present evil age, according to the will of our God and Father, to whom be the glory forever and ever. Amen. I am astonished that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Not that there is another one, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ.
ガラタヤ人への手紙1章1節から7節。使徒となったパウロ、私が使徒となったのは人間から出たことではなく、また人間の手を通してことでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中からよみがえらせた 父なる神によったのです。および私と共にいるすべての兄弟たちからガラテヤの諸教会へ、どうか私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。私たちの父であり、私たちの神であり、父である方の御心によったのです。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。私はキリストの恵みをもってあなた方を召してくださったその方を、あなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いています。他の福音といっても、もう一つ別に福音があるのではありません。あなた方をかき乱す者たちがいて、キリストの福音を変えてしまおうとしているだけです。
Good morning.
Good morning.
Good morning.
Good morning.
Thank you. No, you just have to talk.
皆さん、おはようございます。
How many of you keep New Year's resolutions?
皆さんの中で新年の抱負をお持ちの方は何人いらっしゃいますか？
Okay, so nobody keeps New Year's resolutions, really? Wow. How many of you try to keep New Year's resolutions? Okay, yeah, you don't have to translate that part. how many of you have, made New Year's resolutions and kept it 100%?
皆さんの中で新年の抱負をお持ちの方で、それを最後まで貫き通すことができた方は何人いらっしゃいますか？
Nobody. Oh, one? Really? Juna, you have? Oh, praise God. New Year's resolutions are pretty difficult to keep, especially if there's something important.
新年の抱負を最後まで貫き通すということは非常に難しいことだと思っています。
And so I think because they're so difficult to keep, most of us, we just stop doing it.
だからこそ私たちは年の途中で新年の抱負を諦めてしまう。
However, as we look at the Bible and understand who God is, we find there is one who is faithful to keep all of his resolutions.
しかしながら、聖書を読んでいると皆さんも知っているかと思いますけれども、約束を最後まで貫いてくださる方がその中に存在しているんです。
And he is one who is faithful to keep his promises. And let me tell you, he has hundreds of millions of promises just for you.
そのお方は、人 つの約束だけではなく何百何千何万といった約束を私たち一人一人にしてくださったんです。
Amen?
Amen.
No amens on that one. Wow, okay, well, okay. Well, he does. I want you guys to know that. But let's come before the Lord in prayer.
まずお話をさせていただく前にお祈りしましょう。
Dear Heavenly Father, we just come before you today to worship you, to honor you, Lord, to praise your holy name, for you are worthy to be praised and worshiped. For Lord, you are the one who have kept all of your promises. You are the one who has been faithful to the end. To each and every one of us. Lord, your faithfulness it surpasses this world and into the next. Lord, your faithfulness it frees us. Lord, your faithfulness gives us hope. Lord, your faithfulness strengthens us. It is your faithfulness that keeps us, Lord. We thank you so much for this new year, Father. We thank you, Lord, for 2015. Lord, it might have been a tough year for some of us, but we thank you, Lord, that it was your faithfulness that got us through. And now we're here, Lord, expecting with great expectation for you to do greater and more wonderful things in our lives, Lord, in us and through us. And we thank you in advance, Lord, for all that you have done and all that you will do. In Jesus' mighty name we pray, Amen. Hey, Cuss, you want to trade mics? Alright, now you guys can hear me, huh? Yeah. Now I might get a little bit more amens. I figured you just couldn't hear me, that's why you guys were withholding your amens. No amens yet. Alright. Oh, I got the first amen of 2016. Praise God. So we come before here in 2016, and I believe the Lord wants us to go through the book of Galatians.
2016年が始まった今、私は神様から啓示をもらって、そしてガルテヤ人への手紙を読んでほしいと聞こえたような気がしました。
And so as, we go through the book of Galatians, I do encourage each and every one of you to do your own study of this book.
今回、ガラテヤ人への手紙を読んでいくうちに、私のお話をただ聞くだけではなく、自らもこの手紙が何と言っているのか、ちゃんと理解してみるように努めてほしいと私は願っています。
It's only six chapters. It's not too long. It's both simple and deep.
たった六章なんですけれども、シンプルでありながら深くもある。
So I encourage you, as I speak on this book, that you do your own studies and not just listen to whatever the pastor says, but allow the Holy Spirit to convict your own heart as you do your own study of this book.
私や他の牧師の言葉をただ聞き入れるだけではなく、自らが本当に牧師の言っていることが正しいかどうか、そして神様の啓示とそれがちゃんと重なっているかどうか、それをしっかりと理解してほしいと私は願っております。
And so let's look at the book of Galatians. Verse 1 reads, Paul, an apostle, not from men, nor through man, but through Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead.
ガラテヤ人への手紙一章一節にはこう書かれてあります。使徒となったパウロ、私が使徒となったのは人間から出たことでなく、また人間の手を通したことでもなく、 イエス・キリストとキリストを死者の中から蘇らせた父なる神によったのです。
I believe throughout scripture the messenger is also an integral part of the message。
もちろん聖書に書いてあるメッセージも重要ですけれども、それと同じくらい誰がそれを言ったのかというのも重要だと私は思っています。
And so here Paul begins with an introduction of himself. Not just an introduction, but a revelation of who he is. Now if you've heard me speak long enough, you'll know that I put a lot of value in the meaning of names.
私の説教を聞いてくださっている方ならわかると思いますけれども、名前というのにも非常に大きな意味が存在していると私は思っています。
And I do that because I'm convicted and I believe that God puts a lot of value in people's names.
私は神様も、名前一人一人の名前に対して大きな価値を与えているという啓示を受けたことがあります。
And so you see throughout scripture that God not only gives names, but changes people's names.
そして神様は一人一人に名前を与えるだけではなく、その名前を変えることもあると私は思っています。
You could just do this in English, you know, just put a Japanese accent to it. For example, he gives a name Jacob Israel.
例えばヤコブ・イスラエル。
Another example, he gives the name Abraham to Abram.
アブラハムをアブラ。
Same thing with Sarah, right? Sarah from Sarai.
サライをサライに変えたり。
He does this with Peter. His name was Simon. He gives the name Simon.Peter.
シモン、ペテロに変えたり。
And these all have meanings and significance of why he does this.
そしてこういった名前の変化というのには一つ一つに大きな意味が存在しているんです。
Just a little tidbit, whenever you have a dream and there's somebody in that dream and you know that person's name, I do encourage you to look up what the meaning of that name is.
もし皆さん夢の中で例えるならば、何らかの名前が、を降りかかってきたとき、誰かに別の名前が与えられているときなど、そういった状況が発生した場合は、私はそれをちゃんとその名前の意味を調べるべきだと、そしてどうしてそういう名前が存在しているのか、ちゃんと調べるべきだと私は思っています。
Because I believe, just like dreams and stories and scripture and our own lives,If God is the director and editor of it, then we know that everything is placed there with a specific purpose and reason.
もし夢が神様によるものであったとしたら、その夢に登場する名前や人物、一つ一つに大きな意味が存在しているから。
For example, if you're watching a movie, you know that every line and every placement ofthe hair and even the way they say the line, a good director will have his fingerprints all over that.
映画で例えるならば、登場人物の一つ一つのセリフ、身のこなし方、それら全てには、もしちゃんとした監督であれば、それら全てには一つ一つちゃんとした意味が存在しているように。
So is it too much to believe that every person, every name also has a meaning if God is the director of our lives?
もし神様が私たちの生活の監督であるとするならば、私たち一人一人の名前にも大きな意味があるのではないでしょうか。
So Galatians starts with the name Paul.
だからこそ私はガラテヤ人への手紙の始まりでは使徒となったパウロという一文で始まると思っています。
When we're first introduced to this man, his name is actually Saul of Tarsus.
まあ、この、お話が始まる前、実はこの人の名前はサウルだったんです。
Now, most of you, if you know the Bible, know Saul is the name of the first king in Israel.
もしサウロという名をご存知の方がいらっしゃるのであれば、その人はイスラエルの初代王だった。
The name means asked or prayed for.
この名前の意味は祈ってあげた、あるいは聞いてあげたという、意味が存在しています。
And it's a Hebrew name.
そしてこれはヘブル語なんです。
However, the, whenever, when he begins to write these letters, and when he begins to serve the Lord, he begins to address himself as Paul and not Saul.
しかしながら、この人が神様の使徒となったとき、自らのことをパウロと名乗るようになったんです。
Do you know what Paul means?
パウロという言葉はどういった意味が存在する、どういった意味だと思いますか？
Well, it's a Roman name, not a Hebrew name, and it means small or humble.
謙虚で小さい、そういった意味が存在しています。
And it's a Roman name.
ローマ語、です。
Which I believe is significant because he is an apostle to the Gentiles.
これは、異邦人の
使徒。
使徒。だからこそ大きな意味を持っていると思っています。
Do you know what your name means?
皆さんの名前にはどういった意味があると思いますか？
And more importantly, do you know what the name God calls you by?
そして皆さんが今持っている名前だけではなく、神様があなたをどう呼んでいるか分かりますか？
Because your given name might not be the name God is calling you by.
もしかすると今あなたが持っている名前と神様があなたを呼んでいる名前は別かもしれません。
I believe there is a significance in a name.
名前には大きな意味がある。
I believe it, there's clues of our identity and destiny in our names.
私たちの使命、私たちがどういった人なのか、そういった意味が名前に込められているか。
Paul, he goes on to say, an apostle sent not with a human commission, nor by human authority, but by Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead.
使徒となったパウロ、私が使徒となったのは人間から出たことでなく、また人間の手を通したことでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中からよみがえらせた父なる神によったのです、とガラティア人への手紙には書かれてあります。
So first his name, and then second his function.
まず自らの名前を述べて、その後その名前の意味をその名前を得た意味をパウロは説明されたんです。
He says, an apostle.
異邦人と。
Someone sent, not, it says, not by man or through man, but by God.
人を通して得た名前ではなく、神様を通して得た名前。
Now there are certain implications when he makes that statement of not by man or through man.
この人から得た名前ではなく、人を通して得た名前というのには大きな違いが存在しています。
You know, when humans send people, it's a little different when God sends people.
人間が人を送ることと、神様が人を送ることは全く別のことなんです。
See, when humans send people, they send people because of their abilities, right?
人が他の人を人が他の人に何らかの使命を与えるとき、その人の能力を見て使命を与えることが多いと思います。
When you think of being sent by a person, by humans,is usually by merit, by ability, maybe by desire or skills or talents or some of these other things that would qualify you to be sent by a man.
能力、地位、頭の良さ、そういった要因がこの人にこういった使命を与える上で重要だと、私、人が人に使命を与えるときは思うことでしょう。
However, when God sends you, He sends us, or you and me, for different reasons.
しかしながら、神が人に使命を与えるときは違うんです。全く別の理由が存在している。
Not that he doesn't take, you know, abilities and skills and desires into consideration. But when God sends us, it's not based on that.
もちろん、能力、頭の良さ、地位というのも少なからず影響があるかもしれない。しかしながら、本当に神様が人に使命を与えるときは、全く別の要因が存在している。
It seems like God likes to choose people that aren't actually qualified for what God chooses them to do.
神様が人に使命を与えるときは、その人の能力が、その人がその使命を果たすための能力が足りていないことの方が多いように思います。
And I believe the reason why he does that is becauseIf a person that doesn't have ability accomplishes what God sends them to do, who gets the glory?
なぜそうするのか。それは能力がない人、何らかの使命を果たすための能力がない人がそういった使命を果たしたとき、誰が栄光を得るのか。
For example,
例え話をさせていただきますけれど、
In the story of David and Goliath,If God used the mightiest warrior in Israel instead of a young shepherd boy, the story isn't as great.
例えばダビデとゴリアテの話。もしダビデがものすごく地位を持っていて、ものすごく能力のある人であったならば、ダビデとゴリアテの話はさほど素晴らしいものではなかったことでしょう。
The reason why the story of David and Goliath is so great is because David beats all the odds, and it's not because of his own abilities, but because of God's grace on his life.
ダビデは自らの敗北の可能性を全て、敗北の可能性に全て打ち勝って、そして神様の栄光をもとにゴリアテを倒すことができた。
We won't talk about what Malcolm Gladwell thinks today, but in the story of the Bible, that's what it seems to be the reason why David wins.
神様の栄光を得たからこそ、ダビデはゴリアテに勝つことができた。
And so for you, how do you apply this to your own life? I believe you too have been given a commission, a calling,that you may not be qualified for or have the abilities or the merit to fulfill, but I believe if it is God who calls you, God will fulfill it in your life.
この話はどうやって私たちの暮らしに応用できるか。それはもし神様があなたに使命を与えたのであれば、たとえその使命を果たすための能力が足りていたとしても、足りていなかったとしても、もし神様を信じ続けて、私たちがその使命を果たそうと努力し続けることができれば、私たちは必ずその使命を果たすことができるということなんです。
That's really important. I just want to stay there for a little bit longer. I'm glad I got one amen. One person gets it. Just kidding. When it comes to the gospel, that's a central theme of the gospel, is the grace of God over our lives.
聖書の中で書かれてあることの中で、私たちの暮らし以上に神様の使命を果たすということは、とてつもなく重要なテーマだと私は思っています。
And I believe that's so central to the gospel, that's why Paul brings it up here in the beginning of this letter.
だからこそ、ガラテヤ人への手紙の一番最初にパウロはその話を持ち出したと私は思っています。
Because the rest of the book of Galatians, the central theme is about false gospels.
このパウロの一番最初のお話の後、ガラティア人への手紙では偽りの福音、偽りの預言者についてのお話ばかりになります。
So he begins this letter by giving us a clue what the true, genuine, authentic gospel is about.
だからこそ真っ先にパウロはどういったものが真実なのか、どういったものが真実の福音なのかについて説明されると私は思っています。
Paul's identity, Paul's function, Paul's destiny, he tells us, is given to him directly and supernaturally by Jesus Christ himself and by God the Father.
Paul's name, Paul's name, そういったものすべてが人間を通してではなく、あ、人間から得たものではなく、人間を通して神様から得た名前なのだと。
And this sets the tone for the letter, for this letter, and it's the central theme of this letter.
そしてガラテヤ人への手紙の、ガラテヤ人への手紙がどういったテーマなのかということをここで明確に示しているんです。
Paul is going to Galatians and giving this letter to the Galatians is because it is by faith he believes that he had a revelation by God to go to the Galatians.
ガラテヤ人への手紙ではパウロはどうしてガラテヤ人に対してこういったメッセージを送ったのか、それは神様がガラテヤ人にこういった話をするべきだと、そういった啓示を受けた。
And I want you to know again that's central to the gospel.
そしてそれは御言葉の中で最も重要なことの一つだと私は思っています。
In verse 6 he continues and says, I am astonished that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel.
ガラテヤ人への手紙1章6節にはこう書かれてあります。
Sorry, go ahead.
私はキリストの恵みをもってあなた方を召してくださった、その方をあなた方がそんなにも急に見捨てて他の福音に移っていくのに驚いていますと。
Now when it comes to the gospel, how many gospel message do we have?
神様の御言葉となるといくら、どれくらいのメッセージが存在していると思いますか？
But more specifically when it comes to the gospels, how many do we have?
福音は何種類存在していると思いますか？
We have four, correct?
4種類です。
We have Matthew, Mark, Luke, and John.
マタイ、
Luke and John.
そしてヨハネです。
Correct? Amen. Actually, and Paul has his own version of the gospel which was given to him directly by Jesus, it seems like.
そしてパウロもまた神様から直接いただいた、福音も、その一つに数えられているのかもしれません。
And we get pieces and bits of that throughout scripture, and I'll read one later today when we do our communion.
今回、
Communion. I'll give you bits and pieces of that when we do it.
それらの話について、後ほどお話しさせていただきます。
Anyways, all that to say is the gospel itself is also both simple and complex.
福音はとてつもなくシンプルでありますが、とてつもなく深くもあります。
The gospel should be able to be communicated in less than one sentence, but we also have four distinct letters or books of the gospel.
福音は一文で私たちは説明することができるんですけれども、それら一つ一つには深く、とてつもなく深い意味が存在していると。
2016, let me test you the first Sunday of the year. If someone were to ask you to summarize the gospel in one sentence, what would you say? Don't blurt it out loud, just say it in your own head.
2016年初の質問をさせてください。もし福音を簡単な言葉でまとめるとしたら皆さんはどう説明しますか？
One sentence. You guys got it? You guys got a one sentence version of the gospel? If someone were to ask me to explain the gospel in one sentence, I might say something like, the gospel is about a man named Jesus Christ who took away our sins so that we might know God intimately.
もし私が福音を一言で説明させていただくとしたら、私はこう言います。福音とはイエス・キリストという人物のお話で、私たちの罪を追い払ってくださり、そして私たちに神を知る機会を与えてくださった。そういったものなのだと。
You know, going back to the Gospels, we have four, but all four are focused on one person. And they are all in agreement when it comes to who this one person is.
4つの福音すべてが一人の人物について話しているんです。そしてその一人の人物がどういったことを私たちにしてくださったのか、そういったメッセージが込められているのだ。
The gospel shouldn't be too difficult.
福音は決して難しくはありません。
It should be easy enough for a three-year-old person to understand.
3歳児でも理解できるほどのものだと私は思っています。
But at the same time, it should be so complex that we could study it for hundreds of lifetimes.
しかしながら、込められたメッセージはあまりにも深く、何百年かけてこの福音に込められた真のメッセージを研究したとしても、まだまだ話し続けることができる。
And that shouldn't be a hard concept to grasp, right? Because a lot of things in life are like that.
そういうこの人生を歩むうちのさまざまな物事がそういった、ものなのだと私は思っています。
For example, let's just say music is pretty simple, right?
例えるならば音楽も結構シンプルですよね。
I got an amen, but then at the same time I get a no. But music, like anyone can be a music instrument instantly. You don't need to be taught to be a music instrument, but anyone could just start humming and, you know, playing music on this pulpit even. But music isn't that hard.
音楽、例えば楽器の演奏を行うこと、演奏するだけならば決して難しくはない、誰でもできると思います。
Even a little baby can play music.
小さい赤ちゃんですら音楽を奏でることはできる。
But for those of you who study music and who are into music know also howComplex and diverse music can get.
しかしながら音楽を研究すればするほど、そして練習すればするほど、まだまだできると、まだまだ深くいけると、そう認識できる方が多いと思います。
It's kind of, you know, I should just do sports analogy because I'm a lot better with sports analogy, but it's kind of like golf.
もう一つ例え話をさせてください。例えるならばゴルフ。
Golf isn't a hard game, right? It's about getting a ball into a hole.
ルールは簡単です。球を穴に入れる。
Using clubs.
クラブを使って。
How hard can that be?
すごく簡単に聞こえますよね。
You know, a little kid can do it. I see, you know, videos of Tiger Woods doing it pretty easily.
小さい子供でもできますし、YouTube でビデオを見ればタイガー・ウッズがいとも簡単に穴を球に入れている。
But we know how complex and difficult that can get as you get into golf and start researching and I don't know what you guys think. I guess you read magazines and watch TV, so anyways, but you get the point. Go ahead.
しかしながらゴルフをされている方ならわかると思いますけれども、実際はそんな簡単な話ではない。
So the gospel, in a sense, is very similar to that. It's very simple, but it can get very complex.
福音も全く同じです。福音自体は非常にシンプルなんですけれども、私たちが研究すればするほど、理解しようとすればするほど、どんどんどんどん、コンプレックス、どんどんどんどん複雑になっていく。
And it's because of this nature of the gospel, and it's because the complexity of the gospel, it oftentimes brings diversity in its expressions.
なぜ複雑になるのか。それは福音が言わんとしていることが人によって、違うように認識できるから。
The complexity brings diversity, which is actually important when it comes to the body of Christ.
複雑、それは人によって認識する方法が違うということ。そしてこれもとてつもなく重要なことなんです。
Here, Paul isn't talking about the diversity of the gospel to be careful, but he's talking about a different gospel that we need to be careful about.
人によって認識が違うこと。パウロはそれについて注意しているのではなく、偽りの御言葉、偽りの福音、そういったものの存在に注意してほしいと言っているんです。
And that's an important distinction we need to make.
そして私たちもその違いをしっかりと認識しなければならない。
Because within the body of Christ, there are diverse ways of expressing the gospel we have in the Bible.
私たちはクリスチャンとして、聖書を言わんとしていることの認識が違うと思います。一人一人。
Is when the gospel begins to change in its nature that we need to be careful.
しかしながら、聖書言わんとしていることからさらにかけ離れた認識の方法、偽りの福音、そういったものには私たちはちゃんと注意しなければならない。
And I'll just close it here for today. The one of the biggest clues that the gospel has changed and it's a different gospel is when we lose the sight of the simplicity of it, we know that we've gone to a different gospel.
どうやって福音が偽りであると私たちは認識できるのか。それは福音のシンプルさ、簡単に認識できなくなってしまった時、それはもしかすると私たちの神様が言わんとしていることと私たちが認識していることに違いが生じている証かもしれません。
And when I say we lose sight of the simplicity of it is when the gospel begins to be other than about Jesus Christ, we have a different gospel.
もし福音がイエス・キリストという人の話でなくなってしまう、それは福音ではなくなってしまっている。
Because even though we have four gospels, all four of those are focused on one person and who he is and what he did.
四つの福音すべてがイエス・キリストという人についてのお話だからです。
Let me just close it there. Let's come before the Lord in prayer.
では祈りましょう。
And I want to do this because I want to give you an opportunity to encounter the Lord. Paul himself says the reason why he's writing this letter and the reason why he's going to the Galatians wasn't because someone said, hey, I think it's a good idea that you go to the Galatians. But rather, he said, God gave me this commission to go to you.I have a clue that when it comes to Paul's version of the gospel, it is very intimate. It's relational. It's a revelation directly from Jesus Christ He says, no man taught me this gospel. Actually, Jesus himself told me this gospel, revealed to me this gospel. And I believe that Jesus himself wants to reveal to you some things, personally, intimately.
Maybe it's just for you.
It could be for the congregation, but right now I want it to be just between you and Jesus. Let's come before the Lord. Let's bow our hearts and come before the Lord. Jesus, would you speak to us today, to our hearts? Identity, destiny. Lord, you predestined us for certain things. While we were in our mother's womb, you formed us, you knew us. It says, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. Lord, would you give to us your word? Speak to us, Lord, that the promises we hold isn't because of what some person said, but because of what you spoke to us. Jesus, we thank you so much for your promises. Your promises are yes and amen. We ask, Lord, even now that you would fulfill some of the promises you gave to us in the past, this year, 2016. We ask, Lord, if there were any promises stolen from us, that you would restore that in some way. Lord, because of sin, we know that there are promises that were destroyed and stolen and tried to be thwarted. But Father, we ask by the blood of Jesus Christ that you restore all things. That you would return to us what Satan tried to steal, kill, and destroy. A sevenfold recompense, Lord. Father, we thank you so much. In Jesus' mighty name, amen. You know, if the Lord spoke to you, I do encourage you to write that down somewhere, because you'll probably forget when you leave here, just as soon as you forget my message and everything else. But as we close, we're going to take communion. But before we do that, this is Kaz's last Sunday with us before he moves to Michigan. That's where you go, yes. As you may know, he's just a wonderful guy, and that's why he got a wonderful job.